じゃあこれがねどう伝わってきたかというと、実は竹取物語はその900年代に成立したっていう説と、まあ、800年後半からっていう100年間の幅があって、作者は未詳です。それがじゃあどうやって今のあなたたちに伝わったかというと、花輪向一って聞いたことありますか？花輪向一全盲の国学者で武蔵の国の人です。だから埼玉県立盲学校が花輪向一学園に名前を変えました。全盲の国学者が武蔵の国から江戸へ出て、多忙の間口という国学者に習って、見えないんですよ、はい、人から講義を聞いて全部覚えてですね、全部日本中にある文献を探して、京都にいっぱい流伝家とか九条家とか三条家とかさ、蔵の中にいっぱい墨で書いて和と字にした万葉集だ、古今和歌集だ、源氏物語だって持ってるのを集めて読み比べて、それを正しく文章にまとめた。それが1200、1300あるんですけど、物語部とか和歌部とか神部とか神様なんですね。そういう風になっていて、その中に、竹取物語は物語部の3として載っている。実はこれをですね、木版に彫ったんです。彫ったのを紙でこう当てると同じものが印刷できるでしょ。それが今お配りした竹取物語の花輪向一が、あの職人に彫らしたんだよ、全盲の人が彫ったんだよ、職人に彫らしたんだけど、彫る内容は彼がちゃんと編集してるんです、
はい、
でちょっと見てみましょうかね。一番右下何があるかっていうと、一番上は
剣。なんだこれ、
強がる
木じゃなくて、なんだこれ、なんて感じか、
学校の棒。
あ、健康。
で、これを何て読むかっていうと、剣業。盲人の中で一番位の高い、
あ、
うん、あのおことでも剣業いるでしょ、
はい、います。
うん、で、確かに、はい、そして、あんまの道でも、視覚障害者はあのいろいろな働き方を江戸時代しています、
はい、
そこで一番こう地位が高いのが剣業です、
はい、
で、その下に高等とか別当とか、一番下は座頭一気とかある、座頭一、はい、剣業、その下、花はこう、これね、上に反抗して重なってるんだって、コーヒー一、はい、州、監修の州ね、収める、はい、っていう風になってる。私は今ね、立体コピーを触ってるので漢字は分からないんですよ、君たちの目が頼りますよ、
はい、
はい、上行きます。物です、これ、分かる、
はい、物語
部分
の部に
3、描写になって3、はい、次の描写竹、うん、次と、そうなんだけど、ひらがなのとのもとって止まるっていう字、はい、うん、で、りは里なんです。こういうのは変態仮名といって、
うん、
明治の途中まではひらがないろんな表記があったの、うん、あの今一字一個ですね、ひらがなで元の字が決まってるんだけど、りは里でもりって言いますよね。で、次が能なんです、これ。能力の能。とはね、止まるっていう字からこうやってこう行書するんですよ。
はい、
理はね、今の理は本当は利用の理、里。これを崩すと、こんな風になるんです。だから、こんな風になるんです。だけど。で、能は能力の能で、こうなるんです。草書すると。はい、
の、
うん、酒取りの、
沖縄
はそのまま使えるね。
この下は何ですか？なんだこれ、物語、竹取の沖縄、
沖縄物語ですね、はい、語るっていう字も言伝ってこんな風になっちゃう、うん、はい、崩すとね、で、気がつかない、何の物語だって、大きなの物語なんですね、
はい、
かぐや姫の物語とも書いてないね、花輪向一が編集した竹取物語は竹取 の翁なもので、
はい、
主役は翁なのというふうに伝わってるんですね、はい、そしてじゃあ次、読みますか。
なんだこれ
今はい、この和はですね、学者の者もの、を行書にすると、実はこの字はこんな風になるんですこんな風になるんです。学者の普通に葉は波から来てるんですね、
はい、
だけどこっちも変態がなとして、江戸時代まではいろんな字が当てられる、ね、なんでこれが大事になるかは後でね、さっきね、
今は、
ムーは読めるでしょ、
ムー伸ばしてるようにしか
見えない、はい、で、カは可能のカ、うん、可能のカを崩すとこんな風になる、ちょんって、あー、すみません、こんな風になるんですね、カ、
カとシつながってます
ね、そうですね、こう、こんな風になる、
はい、
で、普通カは、か、か、加えるなんですね、ここから、こう、ひらがなのカができるんだけど、今変態仮名が入っているっていうので、ちょっとね、当て字みたいですけど、昔はそれで OK だったんですよ。で、
昔、
今
昔、
竹取りの、また能力の能が来てるかな。
はい、竹取りの能が
ありますね。
竹取りの大きな、
と、
という
小さい、いい、ひらがなの風見えるね。
はい、
いう。
物だ、
う
ん、物
の
あり、
けり、けがおかしいよね、
はい、
解除の解ってあるじゃない、解除の解、
はい、
の中を一本棒にするの、足二本でしょ、解除の解って、
はい、
うん、それが、けは、それがカタカナのけに似てるんです。解除の解をこんな風にしてもけになるんです。だから、こんな風になんかよく読み取れないと思うんですけど、最初の回でけってやったり、普通の毛は計算の毛なの、ここから来てもね、こう、こういうふうに、
はい、
だから、最初の回でもけって読ませる、はい、
野山、
野山は漢字ですね、
はい、
で、野山に混じりずの二は実はひらがなの二じゃなくて、ニーハオの二ってわかる、中国語でしか使わないニーハオの二、ニーハオの2、弥生時代の矢の右側ですね、これ、これで2って読むんですよ、
はい、
で、こういう風に行書になる、
野山に、
野山に、野山に、まじりって言えば読めますか、そのままひらがなのまっぽいでしょ、
はい、
野山に、
竹
尾、はい、竹尾の尾は超越の越、超えるっていう字、超えるっていう字を繰り返すとこんな感じになって、こんな風に書いてませんか、
はい、書いてます。
これがこっちの尾は、くっつきの尾は遠いっていう字から来てるんですよ、遠い、ってこうなったら心量がぐるっとこう最後回るですね。野山に混じりて竹を取りつつ、つつ、つつはね、繰り返しのつの2つ目はピヨンってこう、
はい、
もう一回だよっていうですね。で、よろずは昨日、まっていう字を旧字体にすると草冠の中にぶっていう字書くよって言ったよね、
はい、
どうもそれらしい、
はい、
草冠が見えますか、
見えます
ね。よろずは漢字で、脳があって音はどうも漢字らしい、
はい、
ね、よろずのことに使い、けり、けりもなんとなく慣れてきた、
はい、
読めそうですね、はい、で、
な
は漢字のなですか、
はい、なんとなく読めます、
はい、次のおは普通にくっつきのおだね、
はい、
なおば、はい、これちゃんと波から来てる歯を使ってますね、現代の歯ね、
はい、
はい、さは読める、さ、さ、ひらがなのさ、で、その下がね、さぬきってほら、今、
はい、
すって言ってくれたじゃんね、実はさかきの脇にるーっと書いて、いいって書いてあるでしょ、
はい、
さかき説とさぬき説とさるき説があるんです、これだから、花間保吉は全盲でありながら、いろんな文献を読んで、あの、違う文献があるんだよっていうのを脇にこういうのしょばきって言うんだけど、書き込んで、しかも木版にしてるんです。じゃあ、サルキ、サルキ、サルキはどうしてそんなに間違いやすい 歯をあの普通に崩すとこうなんですけどね、
はい、
榊は神様に捧げる木、榊って言うじゃない、はい、だから言葉としては榊はあります。だからさぬきはさぬき堂のさぬきが地名でさぬきがあるんだけど、根はやっぽっていう字から来るので縫ってね、はい、こうやってなるでしょ。そうこう似てるでしょ。うまくこうかすれちゃったりするとこんな風になる。歯だか根だか分かんないっていう筆のかすれ具合とかで崩しの人のこう癖で歯だか根だか分かんないっていうのが出てくるんですね、
はい、
それからさぬきっていうのは「る」はとどめるっていう字なのね。だから、はい、こんな風になるんですよ。こんな風になるからこっち側の手がないからさぬきって読めちゃう。で、実はサルキっていうのは漢字を当てるとね、サルの木になるんです。このサルキのルがこう運になって発音日になってサンキって読むっていう、あの古代の地名でサチルに吉日の吉でサンキっていう地名が万葉集とかに残ってるんですよ。だからサルキがサンキになるっていう風にで、さぬき、さかき、さるきってこう3つのそこは教科書によってはさぬきの宮津湖で習った人いるし、さかきの宮津湖で習った人がいるっていうのはそういうことなんです。
なるほど。
どっちを手本として教科書が採用してるか、花は吹き一を採用するとさかきって書いてあるけどさるきがあるよってちょっと書いてあるよね、
はい、
だから花は吹き一という人は一度聞いて講義してもらったことを覚えていて、全国からお弟子さんたちが集めてきた墨で書かれた本を編集するときにこういうのを肯定してこういうのを加えていったわけ。中、分かっている中を加えていったから榊の脇にちょっと書いてある日本がありますよっていう。そして榊、木は平仮名の木、
はい、
ね、のは鷹の花とかの子、
はい、
で、みは漢字の三ですね。で、やーがよく見えないけどくっついちゃってるんです、
はい、
平仮名の木。つはこれね、生徒の塔を崩すと津になる。つれつれぶさって読むでしょ、とぜんそうとかって書く、
はい、
生徒の塔は実は変態仮名でつって読まれてる。これですね、これが、こんな風に書いてあって、これはつなんです、
はい、
で、つがもともとは川から来てこうなってる、
はい、
川っていう字から来てるつが今みんなが使ってるつ。
こう
はい、宮津子は平仮名の普通の子だね、はい、異常な子ってもないけど、とは読める、
はい、
とな
ん、むも読める、
む
もいける、
いいけるもいけるね、
読めます。
はい、で、るはね、それ流れるって言う
じ
ゃん。あ、うん、勢いでみんな読んだね、ちゃんとね、本文知ってるからね、結構ね、本文が頭に入ってるからすって読めるんですよ。で、流れるを崩すとだからルもね、サリクじゃなくて他にルがあるってことなんですけど、ルが流れるっていう字を崩すとなんかこんな風になっていますね。で、そのまでかな、こういう風にですね、竹取物語が日本各地に日本ですね、みんな墨で人から借りた本を書き写していくので、いろんな写し間違いが出てくる、はい、墨つけちゃって分かんないけど汚れちゃって、で、それを編集していったのが全盲の花輪の記事で、鷹取だっていっぱいあるのに万葉集だとか古今和歌集だとか源氏物語とか、すごい数編集したんですよ、すごい記憶力ですね。で、それを誰が見ても分かるように木版、つまり板に彫っていって、はい、印刷したから、これが実はね、これよく数えるとですね、20入ってるんですよ、変態画の 20×20 の原稿用紙の原型と言われています。ハナオキッチのこれ群書類従という中の物語の中の3番目に竹取の大きな物語が出てきますということで、こういう風に偉大な全盲の国学者がいた、すごい記憶力、一回聞いたことで覚えるという武蔵の国出身だから埼玉県立盲学校が名前を変えた、こういうふうに竹取は伝わってきているんだ、視覚障害があって医療の道に進まなくても、すごい記憶力で国文学を極めて つまりね、優秀なお弟子さんがいっぱいいた。それはその人がそれだけの力があるから人が集まってくるでしょ、周りに、
はい、
という、花輪吉が書いた竹取物語の冒頭部分です。記念に差し上げます。